皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月26日にミンフイネットで発表された、神の一面に主導権を握らせるという内容です。それではお聞きください。神の一面に主導権を握らせる。文、中国のダーファー弟子。私は二十数年間ダーファーを修練してきました。途中でつまずいたりしましたが、師父の慈悲深いご加護のもとで今日に至りました。私の一歩一歩は師父のご加護と絶え間ないケージから切り離せないものであり、徐々に人間の認識や人間の観念から抜け出し、人間の法則の束縛や制約から解放され、平凡で素朴な人間から生まれ変わりました。法が人間の世界を正す時期が来る際に、私もしっかりと自分自身を収め、一つの考え、一つの念を収めて、他人のための生命になりたいと思っています。 1. 神の一面に主導権を握らせる。私は2000年6月のある日、ダーファーを実証するために北京に行ったのを覚えています。私は途中でずっと法を暗記しており、少しも主意識を緩めることはありませんでした。北京に向かう電車の中でも目を閉じて法を暗唱していました。暗唱すれば暗唱するほど性念が強くなって、人心が少なくなり、その慈悲と法を実証する無視の状態の美しさは、その次元に達してのみ感じることができます。私の心はダーファーに満たされ、全く人間の考えがありませんでしたが、人間的な執着心が出てくるとすぐに法を唱えました。電車の中で東北地区の道衆に会いました。私が家で作ったワールンダーファーは素晴らしい、と書いた横断幕は小さかったので、道衆が持ってきてくれた大きな横断幕を一緒に掲げようと思いました。本当にこの心があれば、師父が手配してくださいます。私たちは電車を降りて天安門広場に到着した後、数人の道衆は一緒に、白地に赤い文字で、ファールンダーファーは素晴らしい、師父の潔白を返せ、と書かれた大きくて目立つ横断幕を掲げました。同時に私たちは、ファールンダーファーは素晴らしい、師父の潔白を返せというスローガンを声を揃えて叫びました。私服警官のグループが横断幕を見て急いでパトカーに乗り、私たちに向かってきました。彼らはパトカーから降りると、私たち数人のダーファー弟子を蹴ったり殴ったりし、罵りながら私たちをスタジアムに送りました。それは非常に広い場所であり、全国各地から来た大勢のダーファー弟子がそこに閉じ込められました。そこへ多くの軍隊の将兵が銃を持って次々とやってきて、十字の陣形を作り、ダーファー弟子全員を取り囲みました。私たちは誰も心を動かさず、恐れることもなく、とても誇らしい気持ちでした。天安門広場に来てダーファーのために訴えることができてとても幸せです。一晩中スタジアムに閉じ込められた後、北京に在住する各地の関係者も次々にやってきました。また、自分の地元の学習者を確認して連れて帰る役員もいました。その夜、道衆たちはスタジアムに座り、一斉に師父の経文を暗唱し、とても壮観な場面でした。千人ものダーファー弟子の声は非常に大きく、その場にいた軍隊の将兵や警官は全員衝撃を受けました。彼らは銃を持っていましたが、ダーファー弟子には師父がいて、少年があります。結局彼らは私たちに対してどうすることもできず、一人一人に尋問を行いました。私を尋問したのは年配の役人でした。私はいかなる常人の心にも動かされず、 住所も名前も教えませんでした。私は宇宙から来たダーパー弟子で、いくら尋問されても心には雑念がなく、師父の同法を暗唱しました。私は、そうです。本性の一面はなぜ法を正さないのでしょうか、と思いました。法を唱えると少年が強くなり、さらに本性の一面はますます少年が強くなりました。その時、まだ少年についてあまり分かっていませんでしたが、神の一面が主導権を握る感覚は、人間的な一面が主導権を握る感覚とは異なりました。その素晴らしく慈悲深い状態では、私は宇宙の高台に立っているようでした。その場にいた審問官さえも衝撃を受けました。さらに、雑念や人心に惑わされることなく、神の一面が役割を果たして、人間の殻から飛び出したような気がしました。それは師父が安排してくださった道を歩む真の弟子だけが感じることができます。その場にいた尋問官が私に何年教育を受けているのかと尋ねたので、中学校卒業と答えたところ、彼は私を教授だと思ったそうです。修練者が発する強力な慈悲のエネルギー場が、常人の持っている悪い物質を解体しました。私たちの少年の影響で、三人の尋問官はダーファーの素晴らしさを理解し、私たちを釈放しました。そして、私は人間の殻が一層一層剥がれていくような気がしました。無視無我の素晴らしさ、師父の弟子になれた素晴らしさを感じました。このすべては師父がなされていることです。2. 自我を放下し全体を遠慮する。昨年末、私は家の暖房設備を修理するため家に帰りました。昨年数十人の道中が A さんの家で交流会を開いたとき、監視カメラに映ってしまい、A さんは連行されました。家に帰るとちょうど A さんに対する裁判が行われているときでした。私の家は裁判所から非常に近いので、道衆たちは私の家で A さんのために少年を発しようと提案し、私も同意しました。裁判の前日、昼も夜も、あらゆる種類のマイナスな考えと偽りの自分が次から次へと私の頭の中に現れました。今の形勢は非常に厳しいとか、数日前に数十人のダーファー弟子が連行されたとか、ドアの前にカメラが設置されていることなど、様々な恐怖と悪い物質が私の心を混乱させ、朝の連行の時に入静することができませんでした。私は絶え間なくそれを排除しました。ファールンゴンは合法であり、道衆は無実である。偽りの自分は私ではないのだ。それを解体すべきだ。誰も私を動かすことはできず、自分を動かそうとする者は罪を犯すことになる。と、私はこれらの強い少年でマイナスの考えを抑制しました。最後に、邪悪な偽りの自分は、主意識の強大な作用と、師父の慈悲深い加護のもとで解体しました。地域の道衆たちは、私の家で邪悪を根絶する強い少年を発しました。発少年をすることによって、師父は再び私の各種のネガティブな考えと、頑固な観念を取り除きました。私は自分の体がきれいになり、もう一層の人間の殻が剥がれ落ちたように感じました。私は再び自我を放下して全体を遠慮し、人心の束縛を解体し、無視無我の素晴らしさを感じることができました。師父がおられてどれほど幸せであるか改めて感じました。3.自我を放下し、師父が主情を救うために残してくださった起源を大切にする。ある時、70代の女性がバスに乗ってきましたが、空席がなかったので私は席を譲りました。 女性はとても感謝して少し世間話をしました。私は女性の息子が公安局刑事課に勤務していることを知っていました。私はまず女性に伝統文化の仁、義、礼、智、信について話しました。古代の人々は正直で親切でした。しかし現代人の道徳基準は低下しており、良いものが悪いと言われ、悪いものを良いものとみなしています。と話しました。女性が賛成しているのを見て、私はさらに、ファールンダファーが世界中に広まっている状況や、新型コロナ感染症が非常に深刻な今、宗教の組織から脱退すべきだと勧めました。そして、ファールンダファーは素晴らしい、信善人は素晴らしいと覚えることで、命が救われ、災害や疫病から身の安全を守ることができると伝えました。女性は脱退に同意しました。私は、あなたの息子さんは公安局で働いています。息子さんにも宗教の組織から脱退することを伝えてください。頭上三尺に神ありと言われているように、悪いことをすればいつか必ず清算されるでしょう。と話すと、女性は喜んで受け入れました。その時、私が降りる駅に着いたのでバスを降りて、女性に、家に帰ったら必ず息子さんに伝えてくださいと言ったとき、女性は嬉しそうにありがとうと言いました。車内は私に制約されているようで、みんな静かに私と女性の会話を聞いていました。人間の観念を放下し、自我を放下し、他人のための生命になります。妙理情を放下し、師父が示された道を進みます。時々誰と一緒に真相を伝えているのかと尋ねられることがあります。私がシフと一緒に行くと言うと、同州も私も笑いました。シフがおられて本当に幸せです。シフのご加護と啓発のおかげで、私は何度も自分の殻から抜け出すことができました。偏本寄進して無私の生命になることは素晴らしく、自由自在です。師父の慈悲なる救いサイドに改めて感謝いたします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイトjp.minhui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。